新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2018年明けてしまいました。
はぁ、あ。いやー、今年の抱負なんて何にもないですね。
あ、そうですか。
ないよ。ないよ、特に。
日々生き抜くのに必死みたいな。
とりあえず、こう、2017年がね、精一杯やってみて、まあなんかこう、ダメだな、これはっていう、個人的にはそんな感じだったんで、何をしていいかわからないまんまの気持ちで2018年を迎えてるかな。
ああ、まあなんかそういうこう、不安な手探り状態っていうのは、学生だったら別にね、まあ将来どうなるかわかんないけど、まあ今のところあがいてみるかで済みますけど、この年齢になっちゃうと結構命取りになりますからね。
だから、己でこう変えていくのもう疲れたから、世界が変わってほしいよ。宇宙人が攻めてくるとか。
より悪くなるとは考えないんですか。
何かもう。
まあ、未来に対する閉塞感がね、どんどん強くなってくるっていうのは、まあ、しょうがないことではあります。
いや、本当ですよ。政治の話はそんなしないですけどね。
うん。
さあ今、景気が良くなってるなんて嘘ついてるからさ。どうせ嘘つくなら、来年から消費税をゼロにしますとかさ。いや、ね、どうせ嘘なんだからさ。
まだでもちょっと前に比べたらマシですよ。景気良くするためには景気良くなってますって嘘を言わなきゃりゃね、あ、そっか、景気良くなってるのか、じゃあ、パーって使うか、みたいなのも誘発できないじゃないですか。でも、景気悪い、景気悪いってずーっとこの2000年代に入ってから言い続けてたんですよ。マスコミって。
2000年代に入ってからずっと言ってんの？随分昔から言ってんの、ね、
まあ、もっと昔からかもしれないですけど、バブル弾けて以降ね、うん。で、お金が入ってくるぜって話になったらみんな使うわけですよ。そうすると景気がどんどん良くなっていくんですけど、それをどんどんブレーキかけてましたからね、ずっと。
今もかけてんじゃん。
だから今、うん、まあ、見せかけの、まあ、数値上はね、そうなんですけど、結局その企業が変わらないじゃないですか。お金をこうどんどん使わせる方向に行かないと経済回っていかないんですけど、我々子供の頃って物価が結構ガンガン上がってた時代なんですよ。で、ちょっと前のポッドキャストで僕がAmazon のね、 Kindle で無料で買える本が、まあ、キャンペーンかなんかやってたって話をして、朝日新聞に載ってた富士三太郎って僕好きだったんですよ。あれ90年代の頭ぐらいに終わっちゃったんですけど、うん、で、それが最初の3冊ぐらい電子書籍になってるやつをちょっと買って読んでみたんですよ。昭和40年代の頭ぐらいですかね、うん、で、その頃って、まあ、サラリーマンが主人公ですから、いろいろそのマイホームを建てるだとか、まあ、通勤の電車がどうのこうのみたいな話をいろいろやってるんですけど、何百万とかで家が建つんですよね、あの時代って、うん、で、俺が覚えてるその、まあ例えばハガキの値段ですよ、1枚今いくらでしたっけ。
62円かな。
僕が子供の頃印象で覚えてるのって20円とかなんですよ。
うん、
子供の頃にずっと20円だったよなみたいな印象だったんですけど、調べてみたら20円だった時期って3年ぐらいしかないんですよ。うん、で、そっから30円だか40円だかに上がって、で、消費税がついて42円になってみたいな感じなんですけど、そこのあたりから物価の上昇って止まるんですよね、ここ25年ぐらいの間って。
今年の年賀状は52円なのか、一応期間外だと62円。
なるほど、
ね、62円ってもう封筒を送る値段だもんね。
僕ら子供の頃だって封書なんて50円でしたよその20円の時代はね。だから定番になってるお菓子なんかでも全然価格違いましたもんね。
値下がりしてるやつはないのか。
値段変わんないけどね、中身が少なくなってるとか、お菓子はいろいろありますけどね。
いや、すごいいっぱいあるよ。もうポテトチップスなんてすでに半分以上空気を買ってるもんだから。
そう
っすね。なんかバラ、ね、ボロボロにこう崩れないようにある程度空気を入れてるっていうのはわかるんだけど、それにしたって空気入りすぎだろって。パンパンだもんね。
うん、まあ、正確なあれは覚えてないですけど、僕ら子供の頃のポテトチップスって今の倍ぐらい入ってたんじゃないかって感じですよね。
子供の頃にポテトチップス見て、こう、空気入ってるって印象なかったから。
そうですよね。
今ちょっと空気が高すぎだよね。
まあ、結局心の余裕だったりとかってね、お金に余裕があるかどうかに、もう本当に比例しますからね。
うん、
で、まあ、年初、初っ端からこう、なんか不景気の話ばかりしてますけどね。
いや、だってなんか景気の良くなる展望が一つでもあればさ、
うん、
何にもねえもんな。おそらく、まあほら、僕が見てる娯楽で言えば、まあ F1 とかさ、F1 今年1年でホンダ多分、あれでしょ？すごい、もう、優勝に次ぐ優勝ってことはないでしょ絶対。あっても来年でしょだ今年は本当にないよ、何にもいいこと。
ね。
早い、早くも、1月1日から早くもこれですよ。
昔20年ぐらい前だったかな、NHK で真剣10代喋り場とかっていう番組やってまして。
20年後になって出演してる人たちがのたうち回ってんじゃないの、その頃の自分の。
その時がちょうどそのお金がなくても幸せみたいなっていうか、そういう話をしてたんですよ。
あ、その発言がすでに金がある人だよね。
お前ら本当の貧乏経験したことねえだろうと僕はその時思いましたよ。本当に本当にお金がないということがいかに心をすさませるかっていう、
本当そう
話ですから。
子供の金の苦労なんてせいぜい高校生ぐらいだったらバイトの賃金かお小遣いぐらいでしょ。
そうですね、お小遣い少ないなぁ、お金欲しいなぁっていうのは、まあ、もちろん僕らもありましたよ。ありましたけど、最低限衣食住なんかはね、親が出してくれてるわけですからね。何言ってんだお前らみたいな感じでした
。ダメじゃないこれ、この放送は。なんじゃこれやって。表口の愚痴は愚痴だからいいんですけど。
じゃあ、ちょっと明るい方向に話を持っていこうじゃないかという。
前回ちょっとバーチャルリアリティのさ、サマーレッスンっていうね、
はいはい、
ことをちょっとだけサマーレッスンやりてえなって言っただけだけど、まあ、実際ちょっとね、調べてみたのよ。
うん。
どんなゲームかわかんないけど、ゲームじゃなくて。
バーチャル体験って感じですか？
3人いるんだよね、あれキャラクターが。で、はいはい、3人いる中の、僕がやりたいのは、金髪の子、アリソン・スノーちゃんっていうのがやりたいのよ。
うん。
これね、アリソン・スノーちゃんと一週間、清い交際をするお値段。
はい。
まず、プレイステーション VR が 44,980 円。これ、プレステ4はないんですよね。
とも合わせたら、9万とか10万とかいくんでは。
まあそうなんだよ。プレステ4を入れて 34,980 円。プラス、サマーレッスン・アリソン・スノー、基本ゲームパック 2,980 円。縁側の国際交流。1190円、うん。夏空の。キャラご
とに買うんですか、それ。
あ、どうだろうね。この辺はダウンロードコンテンツだけど。
あ、
まあ、1190円で、込みで 85,320 円。に、消費税 8% で 92,145 円。
うん。
一週間遊ぶお値段。
一週間遊ぶっていうのはどういうことなんですか？
なんか、いや、このタイトルが7日間だから、アリソンスの7日間の庭だから、多分7日間になったら帰っちゃうんじゃないの？ゲーム内容を全く調べてないでやりたいなって言ってる時さ、僕はこのタイトルでこんなゲームかなっていうのを想像してるだけでさ、もう実際どんなゲームだか全然知らないけど、多分7日経ったら帰るんですよ。
なるほどね。
あーやりてアリソンと森でカブトムシとか撮りたい。
それはなんか違うんじゃねえかって気もするけど、
多分最後のお別れになったら空港に向かうアリソンが乗ってるタクシーがさ、ブーって去っていくの見えなくなるまで泣きながら手とか振りたいよ。バーチャルリアリティ。
ああ。
これね、ダウンロードコンテンツでさっき入れなかったんだけど、
ええ。
チアガールの衣装とかね、水着があるんですよ。
ほうほう。
ダメだろ、そんなのって。ね、
なんで
そんなのセックスじゃねえかっていう。清い、サマーセーターとショートパンツがいいんじゃん。いや、ダメだよ、水着じゃとか着ちゃう。
まあでもそんなこと言ったらね、昔のときメモとかやっててもデートに行って女の子たちの私服を見たりとか、そういうのはイベントとしてはこう楽しまなきゃいけないあれじゃない。とき
メモの私服はひどかったから
な。え？
ときメモの私服ひどかったでしょ？ああ。いちごの T シャツとかでしょ？
ああ、僕の好きな早乙女由美ちゃんとか。いちごのシャツってなんだそれ。
あいつはインパクトが一番強かった。
あの子は全体的にいろいろひどかったですけど。いや、でも僕は好きだったんですよ。
いや、多分ね、ああいうゲームがこう売れるっていう風に分かってたら、もっと人を抑えて、こうファッションがこうね、ファッションセンスが明るい人とかをこう人員に避けるんだろうけど、おそらく全部一人でやってるんでしょ、あれ。
まあいいんじゃない
ですか。オタクな方々なんてファッションセンスないんだからさ、基本的に。
その辺も含めてツッコミどころがあって面白かったんですから。
で、これね、アリソンさん 92,145円で、高いじゃないですか。はいはいはい、リアルであればタダだよ。っていうんでね、リアルだったらどうなるかっていう。
は
あ、女の子は現地調達だからいいんだけど、まず海が見える場所、熱海あたりのこう海から
徒歩10分。1週間借りる？
いや、土地代だけ調べたら、250平方メートルで約800万。
あ,
あのシチュエーションを手に入れるのだけでも、まあ、結構数千万単位必要だから、やっぱバーチャルリアリティは偉大だな。
安いですよね。まあ、例えば、イメクラとかに行くにしても、結構金はかかるでしょうし、一週間とかになったら、一週間通い詰めるって言ったら、そりゃ、じゃあいくらになるんだよって話ですよ。そしたらバーチャルの方が、当然安いですよね。
あれ、オレンジじゃないの？
あ、オレンジなの？いや、オレンジの手
で。わかんないけど、あれ、夏で海が見える場所で庭にひまわりが咲いている日本家屋の縁側に、あの金髪の、ショート、サマーセーターにショートパンツの金髪がいるっていう破壊力がすごいよね。あのビジュアルだけでもう、あ、ここに、この世界に入りたいって思ったもんな。だから他にね、あの二人いる高校生の、あれはなんかちょっと家庭教師っぽい部屋かなんかにいてさ、なんかあっちは全然ね、うん、ピンとこなかったんだけど、これ、あそこ行きてーっていう感じ。
あ、そうですか。
でもバーチャルリアリティってやった瞬間に 3D 酔いする可能性もあるわけだよね。
まあ、ちなみに言うと、うちの実家なんかは、縁側に行くと、海が見えますよ、もちろん。
そうだ、あなたの実家かなり近いんじゃない？もしかしたら。ああ、シチュエーションが。
イメージ
に。うん、相当近くでか。
まあ、それこそ麦わら帽子とか被って、ね、海のね、海岸に出て、みたいな。
ああ、じゃあ、まあ、本当にリアルで、いないな、本当、アリソンさんだけだ。
そこが一番の問題じゃないですか。
あ92,145円払って30秒で 3D 酔いしたらどうすりゃいいんだ。
この間も言いましたけど、そうなんですよ。そのお金を出してね。
うん。
3D 酔いで、あ、絶対無理だってなった時の、あ、売りに行きゃ売れるかもしれませんけどね。
誰も買ってないんだもんよ。3D 元年とかって大騒ぎしてた 3D テレビも誰一人買ってなかったけどさ。
あ、僕はでもあれですよ。ディズニーランドでね、昔やってた、あの、キャプテン EO って、マイケル・ジャクソンの。あと、タペン映画大好きなんで、俺。あれが 3D のソフトで発売されたら 3D テレビ買ってもいいなとか思ってましたけど。まあ、3D はおこげでしたね。俺も別に 3D のコンテンツが嫌いなわけじゃないですけど、じゃあそれで何見るんだっていう話ですよ。ただ、当時思ってたのは、今の 2D のアニメが 3D になることはないから、そういう意味では 3D テレビを買う必要性はないなと思ってたんですけど、まあ、ディズニーのね、当時ピクサーとかは当然ありましたけど、例えば宝石の国だったりとか、シドニアの騎士だったりとか、ああいう 3D、フル 3D でアニメーションっていうのが今出てきてるじゃないですか。
うん。
まあ、ルビーもそうですよ。で、まあ今後 2D のアニメがなくなるってことはないと思うんですけど、一定数 3D アニメっていうのがその、コンテンツとして多くなってくるんであれば、3D テレビの未来もちょっとあるのかなと思ってたんですけどね。
まあ、アニメも絵描く人が、こう、労働に耐えられなくなっていなくなったら、3D に越せざるを得ないけど。
いや、例えば宝石の国なんかも、今、普通にブルーレイとか売ってんでしょうけど、それを 3D テレビ対応みたいな、3D で見れますという売りで、まあ、ブルーレイのコンテンツを発売すれば、あ、じゃあ、買ってみようかっていう人はいるんじゃないかっていう気もするんですけど、うん、ちょっと面白そうだなとは思いますよね。
たまに普通のイラストを 3D にね、あの立体紙のあれで 3D にするのを上げてる人いるけど、あれどういう風にやるんだろうな。
本当に立体的に見える 2D のやつなんですか？
まあ、基本的にキャラクターだけがこっちにあって背景が向こうにあるように見えるとか、そんな感じかな。
あ、それ僕も一回実験したことありますよ。
あ、どうやんのあれ。
あれ、単純にずらしゃいいだけなんですよ。レイヤーを。うん。ちょっとずらして、そのずらし方によって奥行きが変わってくるから、だから めちゃめちゃ簡単にできますよ。オブジェクトごとにレイヤーに分けとけば。の、思った以上にというか、あ、こんなんでできるんだっていう感じですよね。
まあ、VR はちょっとなんか、誰かが買ってくれるまでは実験もできないから手出せないな。
そうですね。
おっかなくて。9万って。
仮に僕が買ったら丸さん遊びに来ますか？
あー、まあ、そうだね。9万投資するよりは1回やった方がいいような気がするけど。
そうですよね。
9万ってあんた9万ってすごい値段だな。
でもまあね、そこそこの性能のパソコンを1台買うのと同じぐらいだと思えば。
僕小説とかも書きたいから、小説、小説書きたいけどな、本当難しいね小説。書いてる途中でこれつまんねえなって思わないようにするにはどうすりゃいいんだろうな。まあ誰しも思ってるだろうけど、ボツにしちゃった方がいいのか。でしょうね。もうさ、なんか小説も売れないでしょこれさ、漫画家も売れないし小説も売れないし、もう今何をやってもこうさ、将来これでじゃあ お金持ちになろうってなれないじゃん、きっと俺も。
丸さん、その、まあエロゲをね、この間なんか作って、それのシナリオを小説かなんかに仕立てるっていうのをやって、例えば、ナロー小説みたいな感じで、そういうサイトに投稿したら、一発逆転狙えるかもしれないですよ。
ああ、まあでもあれだね、そのありもののプロットから作るっていうのは、こう、一段落なくなる分だけいいかもしれないね、練習にね。
まあ、失うものはないわけ
です。本当創作業で疲れ果てた1年だったな、2017年は。
まあでも、それのね、ゲームを作るであったりとか、シナリオ書くであったりとかっていうのが、全く自分の身にならないわけではないので、それは確実に力になってると思いますよ。
イラストレーター的には、ラドメント小説いっぱいないと原稿料もらえないから結構辛いのかもね。
まあでも、そんなこと言ったら、まあ、若い頃の話をあれですけど、皆さん絵描く人にしても文章書く人にしても儲けてやろうって、書いたものに対してそれ相応の見入りがあるとか考えずにやってる時の方が力がつくんですよ。俺もだってが、ね、高校の授業とかそっちのけで文章バーって書いてましたからね。
さあ生活かかってないからですよ。
そう、でもそういう時期の時の方がやっぱり能力的には一番伸びてたし、そういう体験がないと結局そのお金取れるものはできないですよね。
いやー、なんか本当何かを作らなきゃな。1月中に何かを作らなきゃな。1ヶ月でできるものってなんだ。漫画ぐらいか。
小説なんか頑張ったら1ヶ月もかからんんですよ。
あ、そう。
まあノリによりますよ。
小説はでも金になんないっすよ。僕はまず金にはできないだろう、どう考えても。
いや、だからナロー小説のサイトに投稿するとかですよ。あれ、でそしたらなんかこれを本にしましょうとか言ってくれる出版社があるかもしれないじゃないですか。
ええ、なんかあれだな、それ待たなきゃいけないの、誰かが声をかけてくれるの。
そうそうそう。まあそれこそあれですよね、 Kindle で出版するわけですよ。ちなみにもう一昨年ですかね、もう出版してから1年ちょっと経ちますけど、 Kindle で僕も小説を出しております。神様のいない空で検索していただけると出ると思いますが、
F15 ちゃんとした F15 にしたいんですけど、あれシルエットのやつ。
え、なんで？いや、一応僕監修してますから最低限大丈夫なんですけど、何か問題が。
いや、あの表紙の絵がさ、シルエットがいかにも手抜きな感じだからさ。
ああ、一応、あれですよ。F15 っていうか、F15E ですか。ストライクイーグルにしてくれっていうことで、フィレットちょっと修正してもらってますから、一応大丈夫になってますよ。
なんかさ、まあ、もうちょっとエッチなやつとかさ、明るいやつにしようよ。
まあ、あれは廃品利用みたいなもんですからね、言っちゃえば。十数年ぐらい前に書いた小説を、手直しして出版してるっていう。
今もうね、超豆腐メンタルだからさ、さっきのラブラブサンシャインだって2度目見るのがしんどいかなと思って見てないぐらいだからさ。
ああ、まあそれはなんとなくわかりますよ。
ああ、やる。なんか
こう、あ、そうですか。
ラブライブサンシャインのやつ、
はい、まあ皆さん長らくお付き合いいただきましてありがとうございましたっていう感じですけど、まあ
なんかこう、僕割と1回目ってね、あんまり音声とか聞かないで画面だけ見て、これは大丈夫だなと思ったら、こう、後にもう一回、綺麗にちゃんと、こう、通してみるんだけどさ。
あ、そうですか。ぜひ2回繰り返してみて、やってあるじゃないですか。結構しんどいですよ、多分。
あ、本当に？
いや、しんどいっていうのは、 あんだけ茶化しながら見てた俺ですら、うん、ああいうの弱いんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
また例えば、またボロクソ言われるのかと思ったけど、ちゃんとしてるんだ。
あの、グッジョブとかもそうなんですけど、
ああ、
まあ、劇中で言ってましたよ。ちゃんと、ヒロインのチカちゃんが、その、一緒に過ごしていた時間こそが、なんか輝きだ、みたいな話ですよね。で、
あの子、高校生でしょ？
うん。
随分、ちゃんとした高校生だな。
でね、30分かけて、視聴者と共有していた時間っていうのについて、こう、ちゃんとこう、別れをこう惜しむっつうんですかね、余韻を楽しむっつうんですかね、
うん、
そういうのを描いてる作品って、まあ、経過はどうあれ、グッとくるんですよ、これ。
はあ、
それを本当30分、もうこれでもかっていうぐらいやるんで、ラブライブサンシャインの最終回は。だそういう意味では、本当好きで見てた人は、これはたまらんと思いますよ。は
あ、あ、うん、そのちゃんと終わってたっぽかったからさ、
うん、
あの、僕、見てた時にはさ、あの無印ラブライブの時の最終回の思い出があるからさ、これ、これ、こういう風に綺麗に終わると見せかけて、こう来るんじゃねえのか、あれがと思ったら、こう映画の続報は終わった後にあったからさ、
ええ、
ああ、やっときゃよかったんだよ、前のラブライブも。
そうなんですか。
綺麗に終わったと思ったらまた来たみたいになって終わったからさ、なんか、って。
いや、まあ、ラブライブサンシャインもめでたく劇場化ということでね。
12話なんですけどね。1個前の話なんですけど、ね。1
個前。はい。
うん、校門に、学校の校門にいてみんな並んでさ、こう、行ってきますって言った後にさ、またあの、チカちゃんさ、ダッシュで校門から脇目も振らずに車道に行ってるんですけどね。だから、あの、今回もさ、あの、紙飛行機飛ばしてさ、街中走り回るじゃん。怖いんだって、あれ、ああいう描写。なんだろうな。でもあの、学校にいるとさ、昔の自分たちの声が聞こえるシーンとかね、見てた時に、うん、やっぱりあの、ワーゲンバスであの時死んだんじゃんって思った。あ、そうですか。じゃあ後でちゃんと見てみっか。
はい。
そう、なんか、まあ、こう、台無しになりそうな要素が怖くてね、初回はいつもね、ビグビグしながらあんまり音声を聞かないで、
ああ、こう
流し見してるのがいつもの僕の視聴の方法なんです。もう突然ミューズとか出てきたりする可能性もあったからさ。
終わり良ければ全て良しじゃないですけど、まあ、あんだけね、あの、ブツブツ文句を言いながら見ていたのでも、やっぱり終わり方がちゃんとしてれば、まあそうかなっていう感じですよね。
あの、うん、リコちゃんが新しく買った犬がすごく可愛くないっていう。
あ、そうですか。
怖いよ、あれ。なんだ、あいつ。ギョロ目のさ。
まあ、ああいう犬いますけどね。
ああ、なんであんなにリアルチックなんだ、シイタケあんな感じなのに。シイタケメスだったんだね。
一番成長したのはあの子なんじゃないですか。犬克服しましたからね。
単なる気の持ちような感じですけど、ね。だってなんかリコちゃんなんで犬嫌いだっていう話って結局あったの？
まあ、よく覚えてないですけど。まあ、ラブライブサンシャインの第2期に関しては、まあ、こんなもんなんですけど。
まさかの、あれだ、高評価ですな。
高評価っていうか、うん、まあ、こういう作り方をしたかったんだろうね、みたいな。まあ、最後までかなり芝居かかってましたけど。
うん、
でね、うん、まあ、これと対比するわけじゃないんですけど、
うん、
ラブライブサンシャインの2期が、まあ、いろいろ突っ込みどころが多かったなと、まあ、思いつつ見てた、時に、まあ、最終回見る前だったんですけど、ね、1年ぐらい前だったかな、アイドルマスターってあるじゃないですか。
あの、
あれの、劇場版を放送したんですよ、テレビで。
これ何？アイドルマスター上げ、ラブラブサンシャイン下げの話になる？
いや、違います、違います。まあ、結果的にそうなるかもしれないが、うん、いや、だから、アイドルマスターの劇場版をね、見たんですよ。そしたらこれが、最初、序盤はね、わけあいあいとなんか合宿とかなんかやってて、こんなん永遠見せられてて面白いのかなとか思いながら見てたんですけど、
うん、
やっぱりドラマがあるんですよ、ちゃんと、
うん。
ヒロインの子がリーダーに任命されて、まあ、いろんな、なんか起こる問題っていうのを、そのリーダーとしてどう取り組んで、どう解決するのかみたいなことをちゃんとやってるんですよ。
あれ、アイドルマスターのヒロインって、なんかいわゆるあの昔からいる、あのリボンの子。
あ、そうそうそうそう。で、あのメンバーに、後輩が加わって、で、ドームでのそのイベントを成功させようっていう話なんですけど。
時系列的にはいつの話なんだ？
うん、テレビの後だと思いますよ。
あ
あのマネージャーが、マネージャーじゃねえ、あのプロデューサーが辞める辞めないみたいな話になるんで。
なんかテレビ、なんか理由はないけど、途中で見なくなっちゃったんだよな。なんでだろうな。あれか、
僕は、あれもだから
ね。芸能人が好きじゃないからって理由で、仕事がよく、こう、ちゃんと入ってくるようになってから見なくなっちゃったんだっけかな。
あれ、あの、後半しかも結構しんどい話あるんですよ。
へ
ぇ。だから、ラブライブサンシャイン、ラブライブ系とはまたちょっと違う、あの、切り口でいいですよね。で、まあ、結局最後までその劇場版見たんですけど、まあちゃんと話作ってるんですよ、これが。で、最後のそのライブシーンが結局その成功させるためにみんなで頑張って問題を乗り越えてみたいなことをやった後のライブシーンだから、すごい来るんですよ、これが。しかも作画も気合入ってるし。なんでね、まあ比較するってわけじゃないんですけど、その、まあ一回見てみたらっていう話ですよ。あの、で、途中で起こる問題っていうのがその後半に関する問題なんですよ。で、その練習に出てこなくなってみたいな話があって、結構しんどいんですけど、蓋を開けてみると、え、なんで？え、そんな悩みなの？みたいな感じなんですけど、それも、まあ、高校生ならそうだよね、みたいな。高校生じゃないけど、まあそんなもんだよね、みたいな感じで。割とね、バランス感覚がすごいいい感じですよ、脚本の。
ああ、もう、来週から、わしまマリンパークの CM を見ないのか。こんな、何にもいいことないよ、つってさ、こう唯一見てた、最後まで見てたアニメも終わっちゃってさ。
1月からまた、アニメ始まりますから。
なんかもう、めんどくせえな。
早い。我々的には、ポッドキャストでもね、あの、話題取り上げましたから、だがしかしの2期とかね。
前ながらでやらないといけないんじゃないの。なんで変えちゃったんだろう。これ原作通りにやるんだったら気になるのが、この、はじめちゃんが出てきたら、この、
この、ホタルさん、
ホタルさん、ほぼ出てこねえんじゃねえのか。
だからあれなんじゃないの、わかんないけど、戻ってくるところが最終回あたりとかにぶつければいいんじゃないですか。
あ、じゃあこんなに、私がヒロインよ、みたいな感じで、こう、イメージ、絵があるけど、ま、実は出てこないと。
おう、まあ、全然違う構成になってる可能性もありますけど。
まあ、新番組チェックは視聴率高いからやらなきゃね。
ああ、そうですね。今回気になってるのは、まあ、昔からね、人気コンテンツですけど。
ホプテピピックじゃないの？
ホプテピピックですか？個人的には、まあ、まあ、見てみないとね、何とも言えませんけど。
ちょっとね、なんかこう、この新番組、これですよってやつ、パーって見てね。空よりも遠い場所とダーリン・イン・ザ・フランキスっていうのはすごく良さそうなんだけど、両方とも僕の中で危険信号かと思ってんだよな、BBBB。
まあ、いや、それこそ、こういうオリジナル系とかはね、見てみないとわからないというところがありますから。
あの、さ、空よりも遠い場所ってさ、今見て思ったんだけど、僕、何十年か前にさ、友達結婚した時にさ、結婚式でさ、その、一緒に行った友達がさ、こう、ガンダムとかで宇宙って書いて空って読むじゃん。
うん。
宇宙って書いて空って読むのもうやめようぜっていうボソって言ってたの今急に思い出したけど。ゴーン2018年になって宇宙と書いて空と呼ばせるアニメがまた始まるのか。あーなんかやばそうだ。特にこのダーリン・イン・ザ・フランキスとかって。うわ、なんかすげえギスギスしたシーンとかありそう。
わかんないですよ。ポストエヴァとかな。
ポストエヴァなんてそんなのの連続じゃねえの？ありもしない自分探しの旅に行って終わりでしょ？
そのぐらいブームを作る作品になるかもしれないじゃないですか。
はぁ、本当にエヴァンゲリオンっぽい作品いっぱいありましたけどね、昔。エヴァンゲリオンっぽいやつね。
っぽいやつね。
また無口の女の子かよ、みたいな。
まあ、多かれ少なかれ業界全体が影響を受けましたからね。
未だにエヴァンゲリオンが、こう、なんかちゃんと終わってないっていうのはすごいな。
もう、現在進行形ですからね。
ついてってる人どんぐらいいるんですかね。
やったら見に行くっていうスタンスでいいんじゃないですか、今頃は。まあ、結局、ね、間が空いて、再びやった時になんか前ほど盛り上がらんな、みたいな作品もあるんですけど、結局その作品がその程度だったっていうことでしかないじゃないですか。例えば、ガルパンなんかは、新しいのやったらやったで、ね、前に、その、良かったっていう記憶が残ってるから、みんな行きますもん、もちろん。
ガルパンはちょっと僕の中で、こう、イメージを上昇させる何かがないと、ちょっと、きついな。
ああ、そうですか。
アンツヨはこの前見たけどな。また、見てんじゃねえかっていう。 見ちゃったよ、また。
まあ短編ですからね、あれも。
僕が通うんだったらアンツがいいなと思ったのに、アンツは貧乏なんだよ。
でも飯は美味しそうですけどね。みんなで貧乏やるんだったら楽しそうでいいじゃないですか。
これ、
飯が質素とかってね、食うものも食えないみたいなんだったらちょっとあれですけど、みんな、とにかく飯に命をかけてるみたいなところだから、全然いいじゃん。
新番組系で、あれか、気になるのは、こう、宅飲みってやつと、宅飲みもでもそうか、今酒も飲んでないから。
最近なんか、ね、前回もやってましたよね。なんだっけ、お酒は二十歳になってから、じゃなかった。なんだっけ。
これちょっと気になってるのがさ、ラーメン大好き小泉さんっていうやつなんだけど、アニメテレビでやるにあたってさ、こうラーメンを食べるとき、すする音が入ってるか入ってないかってがすごく気になるんだよな。
ああ、当然入ってる
んだね。入ってんのが、音声だけ聞いてるとラーメンをすする音と鼻水すする音と同じですよ。
実際、カップラーメンとかを持ち込んですする音を収録するっていうのはありそうですよね。
いや、鼻すする音と同じですって。美少女がラーメンを食べるっていうのアニメってそのすんごい難しいと思うよ。すする音入れたら多分ダメでしょ。
うん、僕は音に関してはお茶とか飲み物をすするときにズズっていう音をさせること自体大嫌いですから、うん、アニメで、うん、だから例えばガルパンのダージリンとかがお茶を飲むときとかって音を入れてないですもん。だからそういう風に上品に飲むべきですよ。
だから紅茶って音立てないでしょ、
ま、そうですよ、
うん
うん、普通でも音立ててるという記号を表すために音入れちゃうんですよ。お茶飲む
飲んでる時
そうですけど、うん、コーヒーとか飲み物飲む時でもわざわざ音入れるんですけど、入れなくていいっちゅうね。
日本茶飲んでる時はなんかズズズズって飲んでる音入ってる
人水汁とかでもそう、うん、いやそれでも音立てちゃいけないですし、女の子だったらなおさらですよ。
ラーメン大好き小泉さんは音も入ってるか入ってないかがすごく気になるな。そこのためだけに見てみようかな。
まあラーメンは分かんないですけど、飲み物を飲むときに特に女の子なんかですする音をその入れないっていうのはちゃんと考えてる音響監督なんだなっていうのは分かりますよ。
それあれじゃないの、新番組チェックの時に僕が毎回言ってるオープニングがあるかねってずっとさ口が酸っぱくなるほど言ってるあれをこうそれをチェックに項目に入れたら今回は水飲んでる時に音入ってましたとか
音入ってました、うん、そうそう、僕は常にそれ無意識的にチェックしてますよ。
ああ。だから整備士は必ずスパナ持ってるとかさ宇宙戦艦ヤマト6話まで見たけど、あの整備士の機関長はモンキースパナ持ってたな。あんなもんで整備できるのかってそう、波動エンジンのとこで大丈夫なのか波動エンジン。
いやでも基本的にどこにでもある工具で修理できるように設計しないとね、機械って。
うん
うん、ここのネジはこの専用の工具がないと外せませんみたいな、極力減らした方がいいです。
当然ですけど。モンキーレンチって何にも使えない工具の代表じゃねえのか、あれ。
僕はこの間水道の蛇口を交換した、自前で交換した時に、モンキーレンチ買いましたよ。
はあ、レンチセットないの？
レンチセット買おうと思ったら売り切れてたんで、しょうがないからモンキーレンチ買いました。
はあ、必ずあれってボルト舐めちゃわない？
蛇口ひねるとこあるじゃないですか。
うん、
あそこの元から交換したんですよ、
うん、
でもういくらひねってももうめちゃくちゃ硬くて、あ、これ本当にちゃんとした専用のやつ買わなきゃダメなのかなと思ったら逆に回してたっていう。
あ水道は逆か。
おう、そしたら逆だって気づいた瞬間にスポンとか外れましたから
ね。自分で固めてなくてよかったね
本当に、うん、いや本当にね、なんだろう、水道が出てる壁のところからギシギシ言うぐらいに回したんですけど回らなくて
漫画みたいに壁のところからもげたらすごいこと
になる。これやべえんじゃねえかとか思って、いや本当に専用のやつ買わないとダメなのかなと思ったら逆だったらもうクルッとか回した瞬間に外れましたよ。
あ
こっちかみたいな。
いやうちもマンション古くなってきたからさ、お風呂とか水道とかのあれを変えるっていう時もなんか微妙に規格が変わってんだか、こう寸法が合わないとかさ、ここは全部丸ごと交換とか、そんなのばっかり。
そうですね。
昔ながらのね、キュッキュッキュッキュッってやつだったら、普通にね、うん、ディスカウントショップに売ってんだけど、なんかね、変なタイプのやつはね、この企画はもうないとか、そんなのばっかりですわ。
だからあんまり変わったものはつけたくないですよね。うん、うちも、まあ、古き良き水道の着地ですから。
まあ、ちょっとこじゃれた感じで、当時、こう、在庫がいっぱい余って安いやつつけたんだろうな。
いや 引っ越してから10もう20年近く、20年は経ってないですけど、15年以上住んでますけど、水道のね、パッキンなんか一回も交換したことなかったんで、
うん、
で、蛇口に浄水器をつけてるんですよ。ひねると、当然ね、そこのフィルターの中に水を通すときに圧力かかるじゃないですか、
うん。
その圧力程度で水が漏れるんですよ。
パッキンがもうダメなんじゃないですか。
もう線のところから。で、まあそのまま使ってたんですけど、まあ一回交換するかと思って、
うん、
蛇口自体をちょっと上に上げるように、曲がってる管を買ってきて、で、そこの先っぽ交換した後に、パッキンも交換するかって言って、アパートの1階の線を止めに行ってね。
替えの部品はよくあったね。
うん、替えの部品はね、ホームセンターで買ってきたんですよ。で、交換したらもうピタッと水が止まりました
ね。昔は、ずっと夜寝てるとさ、ピチョン、ピチョンっていうのがずーっと鳴ってるんじゃないの。
そこまでじゃないんですけど、キュッて閉めないと閉まらないとかね、だったんで、で、もう外したらそのゴムのやつなんかもう劣化してて、手が真っ黒になりましたもんね。これもう交換したらもう一発ですよ。
デスマーチから始まる異世界、なんていうんだ、はい、競争曲って、これはスマホ持って異世界に行く系のやつですかね。
まあ、それ。
相変わらずこういうのなんだろう。やっぱスマホに、スマホ持って異世界行かなきゃダメか。そういうやつやんなきゃ。
さっきマロさんが言ってた宅飲みとか、一個前にやってた、お酒は夫婦になってからとか。
夫婦要素がイラッときそうだけどな。
僕も1話で読みましたね。で、あとその前に何でしたっけ、わかめ酒じゃなくてなんだっけ、
若子だけでしょ。わかめ酒ってなんだか知ってます。
まあそう、ここ来た方がいいのかな。
じゃあですか。
とか、お酒に関係するアニメ、5分アニメみたいなのが結構増えましたよね。
これもなんかお酒を僕が頻繁に飲んでる時にやってくれたらよかったね。今ちょうど金銭的な都合で酒やめてるからな。
金銭的な都合ってとこまで寂しいですけどね。
肝臓の都合とかじゃなくて、ね、単純に水より高いですからね。
まあそりゃそうだな。
でもアニメとこうお酒関係のやつってこう合わなそうですけどね。アニメのキャラクターがみんな幼く見えるからさ、基本的に。
そうですよね。
なんか言われそうだけどな。大丈夫なのかな。
まあ日本国内でやってる分には大丈夫だと思いますけどね。でも逆にそのお酒をこう飲む描写っていうんですか、まあ居酒屋に行くなり、まあこれは宅飲みでしょうけど。
そう、宅飲みって書いてあるもんね。自宅か全部。
なんで、なんていうんですか、海外の人にとっちゃ日本文化を、に触れるっていう意味で、もしかしたら面白いかもしれませんね。まあ、ラーメンとかなんかそうなんじゃないですか。
すごいと入ってたと同時に切るか。
まあ、あと気になってるのは、そうですね。原作がね、話題になってますけど、からかい上手の高木さんとか。
これは漫画をこう、最初の方だけ読んだけどね。
丸さんダメなタイプですか。僕は大丈夫なんですよね。
からかわれてるのがね、可愛いんだっていう風にいかなかったんだよな、僕は。からかわれてる、イラっていう感じになっちゃったんだよ。
でも、高木さんのからかい方にはね、すごく愛があるんですよ。
はあ、
なんで全然 OK ですよね。あれが上から目線でバカにしてるような感じだったら、当然イラっとくるんですけど、
は
あ、もうすごく愛に溢れてるんで、まあ、そこがいいんでしょうね、おそらく。バランス感覚すごいと思いますよ。あんだけエピソードを積み重ねといて、まあ、今回のあれはイラッとするな、みたいなのがないですからね。
なんか、この主人公とはお付き合いしてんのこの人。
まあ、だって劇中で、将来的に結婚するっていうのが分かってますもん。だからもうこの子、男の子のことが大好きなんですよ。
そんなからかわないで、もうちょっとストレートに好き好き大好きっていう風になってくれりゃいいのか。なんかこう、手玉に取られてるみたいでイライラしてくんだよね。
まあそこがね、あの年齢の男の子と女の子の関係っていうところが甘酸っぱくていいんでしょ。
中学生、高校生、
中学生かな、中学生じゃないですかね。
中学生ぐらいだったらいいか。高校生ぐらいだったらね、男の子なんて鼻から精液出るぐらい女のことしか考えてないからね。からかわれたらもう大
変。そうそうそうなんですよ、うん、だから中学生ぐらいだと
まだ、中学生ぐらいだとまだね、昨日のガンダム見たみたいな話をね、延々言ってる年齢ですからね。
だからこそ女の子の方が、精神的に上に立ってからかえるわけですからね。まあそこの甘酸っぱさが、まあ受けてるんじゃないかと思いますけど。
もうさ、回りくどいのが嫌なのね、僕。 将来的に結婚しますって話だったら、じゃあもう結婚すりゃいいじゃん、今って。ストレートに。
腹っぽいな。まあいいんですけど。
もうなんか、小さなことのコツコツの積み重ねみたいなやつが全て崩壊した2017年を、こう、今来てるから、コツコツ積み重ねってやつをゼロにしたいよね。
僕も言ってるじゃないですか。さっさとくっつけばいいのに、つって。
どれからかいじるの？
いや、まあ、他のアニメでも。なんかめんどくせえな、こいつらみたいな。
男の子と女の子がこう、イチャイチャしてるんだけど、なかなかくっつかないみたいな作品自体は全然見てないからな。ヘドが出るから。あの、この前のさ、シネマコンプレックスの回でさ、
いい
恋愛映画を見ないのに、ヘドが出るからっていうやつはさ、あ、漫画のセリフだっていうのみんな分かって聞いてくれてんのかね。僕のセリフじゃないですよ、あれ。
それは俺がうまく突っ込めばよかったんですけど。
マルトさん、恋愛映画を見るとヘドが出るそうですって、普通に素直に思われてたら困るな。
そうですね。劇中でね、あの二人がね、声を揃えて言うっていう。で、今回アニメちょっと見てみたいなと思ってるのが、白眉とみこちですね。
聖剣伝説みたいな絵だ。
えぐいところのないメイドインアビスみたいな。あ言うと相当乱暴ですけど。
毒気がないやつ。
もうええ話や、みたいなのが多いです。
そういうのがでもなんか何も残らなそうな感じだな。ハルタに乗ってんのか、ダンジョン飯が乗ってるやつだよね、ハルタって。
ああ、じゃあ全然 OK かもしれない。
なんか見覚えが全然ない
か。描写力とか世界観の構築だったりとか、あとキャラクターとの掛け合いだったりとか、あの、文化の描写の仕方とかっていうのが非常に、丁寧なんでいいですよ。まあ、丸さん、この手のタイプはあんま好きじゃないかもしれませんが。で、そう。ね、もう、だからバラしちゃいますけど、俺ずっとね、白眉とみこちって男の子と女の子だと思ってたんですよ。
違うの？
で、白眉が男の子だと思ってたんですけど、途中で女の子だっていう回があるんですよ。で、劇中のキャラクターもずっと男の子だと思ってて話しかけてて、で、私女なんだけどって言ったら、あ、そうか、すまん、みたいな感じの話があって、
俺先生、身長わずか9センチだって。
うん、だから妖精さんなんですよ。
9センチとかって車に引かれて終わりじゃねえか。
ネンドロイドと同じですよ、だから。ネンドロイドが動いてると思ってください。
あれだな、車とかに引かれても、人とかに踏まれても、気づかれずに終わりそうだな。
まあ、人間出てこないですからね。
あ、そうなんだ。
うん。で、あの、女の子だって分かって、え、何も女の子だったのかよって劇中のキャラクターと同じでびっくりして、そっから女の子だと思って読むようになったら、すごい面白いんですよ、これが。
白眉？
白眉。
でも女の子にしか見えないですけど。
あ、そうですか。俺最初男の子だとばっかり思ってましたよ。
ああ。公式サイトにだって、外羽でくせっけの元気な女の子ってすでに書いてありますけど。
何一巻、二巻の真ん中ぐらいまで男の子だと思っていた俺の立場は。
まあ、みんな女の子みたいだな。9センチ。あとあれだな。次のプリキュアちょっと見てみたいな。
子育て？
子育てに関しては全然ね。あ、もう、あれ、最初の触れ込み聞いた時は、いよいよこう、おかんのプリキュアがやるんじゃないかと思って、うわっと思ったけど、全然そんなことはなかった。
まああれでしょ、お邪魔女ドレミとかに回帰したって感じ、
ね、あ、お邪魔女ドレミってそういうやつなんだ。
途中から赤ちゃん増えますもんね。
この子らが普通に子供産んで育てりゃいいんじゃないの。
未来から来た子供にすればいいじゃないですか、ママヨンみたいに。
子育ては別に興味ないんですけどね。
妖精界から来た女の子とかじゃないの。
だってほら、プリキュア新作は子供を守るお母さん、子育てお仕事に多忙って、これだけ見たらさ、いよいよ次のプリキュアって思うでしょ。やっと来たかっていう、おかんがプリキュアになるってやつ。そしたらなんだよっていうさ。
まあそうだよね。
まあまあそうだよねっていう。あ、でもプリキュアへそがダメって一時期言われたのに、またへそプリキュアなんだな。
へそなんか最初から課金してたじゃん。
ね、最初の方が一番良かったよね。
うん。
いや、相変わらず髪が、もう髪のボリュームが、プリキュアはすごいな。
まあそんなこと言ったら、前回でしたっけ、今回のプリキュアだったか、あの、海に行って水着会ありましたからね。
あ、今までなかったの？
今まで、うん、水着ダメみたいな感じだったんで、水着会なんかなかったんですよ。だからプリキュアはそういうコンセプトなんですよっていうふうに指摘されたことありますが、何のことはない。やってたじゃんっていう。
あ、なんでダメなの？ 主な視聴者ターゲット層とは違うおじさんが喜んじゃうから。
だから大きな男、あのお友達の方をむしろ意識しすぎなんですよ。
はあ、
ああいうそういう人たちにこの子たちの水着姿を 見せないぜみたいな、逆に意識
見せりゃいいじゃんね。
普通にやりゃいいじゃんって話ですもんね。
と大きなお友達も喜ぶじゃねえか。
うん、そうですよ。だから、すこびてるわけじゃないんですけど、別にね、普通にやりゃいいだけの話ですから。
でも、プリキュア関係だと、なんか水着会のあたりで作画が厳しいときに水着会がなぜか多いような気が。
まあ、そんなことなかったんじゃないかな、今回は。撮ってますけど。紫のね、長い髪の女の人いるんですけど。
だいたい今のプリキュア、なんて言うんだ。今、プリキュア新作で検索すると、さっきのあの、子育てプリキュアが出てきちゃう。
キラキラプリキュアアラモードですよ。キュアマカロンのゆかりさんっていう人の当番会っていうんですかね、これがね毎回見てて非常にいいんですよ。人物の掘り下げとか描写とかっていうのが、でその回はもう本当に気に入って撮ってたんですけど、あの昨日も記事になっててちょっと見たんですけど、同じ脚本の人が担当してるらしくて、これはねぜひ見ていただきたい。
これ中学生なのか小学校低学年みたいですけどね、キュアホイップとか
前にも言ったと思うんですけど、まあ、先輩後輩はあるにしても、大体同じ学校に通ってるって設定が多かったんですけど、今回、低年齢グループと、その、マカロンのゆかりさんと、丸さんの言ってるその赤い髪のショートの男の子っぽい、
うん、
キュアショコラ、アキラさんっていうのが、学校違うんですよ。高校生なんです、
この人。なぜボーイッシュ系の名前はアキラが多いんだ。
まあいいじゃないですか、アキラさん。まあ妹いますけど、
ね。この方々は高校生で、主人公チームが中学生で、
そうなんです
よ。あの、キュア パルフェって方は何にも書いてないけど、この人は無職なんですか。
この人はもうすでに、あの、パティシエとして名を馳せている人ですから。
もっと年齢上の方なんだ。
てか、そもそも人間じゃねえし。
あ、そうなの。まあ、
そこら辺もね、ちょっと新しかったんですよ。ちょ年齢をちゃんと分けたっていうのが。だからお姉さんなんですよね、この二人って。で、お姉さんのこの二人は、またちょっとその、なんだろう、小さい子たちとはちょっと違うまた描写のされ方をしていて、この辺がちょっと新しかったんです。俺が気に入った回はもう全部録画してありますから、今度送ります。
お前なんか、つぐももプリキュアが好きだったんだけどな、あれ人気ないの？
つぐももプリキュアどれのこと言
ってんの？つぐももみたいなやつ、タイトルが全然わかんない。
どれのこと言ってんだ？
ちょっと前のやつだよ。三つぐらい前か。ハピネスチャージプリキュア。
ああ、ピネスチャージ、うん。はい。あれでしょ？中島めぐみさんが出てるやつ。
そうそう。ずーっとお弁当屋さんの子が中島めぐみさんかと思って見てたっていう。全然違うだろうって。
全然違うじゃん。広いんですよ、完全に。
まあでも、お弁当屋さんの子が好きだったな。途中でなんか子供がお化粧間違えたみたいな感じになっちゃったけど。あの、パワーアップして。いやー、
ね、僕もだから、あの、ハピネスチャージを見た後、魔法使いプリキュアと、その前のやつか、ドキドキプリキュアとか、あの辺見てないんですよ、実は。で、今回のやつは感触良さそうだったの見たんですけど、まあ良かったですね、今回は。
なんで今回感触良かったの？あ、実際見て、良かった。
まあ、僕が見るかどうか決めるのって、結局その、主人公とかキャラクターのね、キャラクター性だったりとか、あと、まあ、もちろんデザインも大きいですけど。
今回ね、いかにも幼児向けって感じじゃないだな。
今回のってのは、アラモードのやつ。
うん、あの、子育てじゃないよ。
子育てのは、パッと見、あの、キャラクターのデザインは良さげな感じですけどね。
まあ、なんか、エロい同人誌が出そうって感じですけどね。
うん、
後ろ、なんか、主人公側ともかく、なんか、後ろにお母さんっぽいやつ二人いるんだけど、こいつら高校生なのかな？お母さんっぽいですけどね、こいつらのエロ同人誌をみんな書きそうだよな。
さっき言った、あの、ゆかりさんの当番会の脚本なんか、ちょっと子供がそのまま見て理解できるんだろうかぐらいな、よくできてる、あの、大人向け脚本ですよ。
子供が見てると、なんかつまんなかったね、今日、みたいな感じになるのかね。
そうはならないとは思うんですけど、で、キャラクター性もすごいいいんですよ。あの、すごくお姉さんっぽくミステリアスな感じなんだけど、実はちょっと弱いところがあって、それがほろっと出てくるみたいな、そういう描写がね、非常にこう、なんか完成度の高い脚本で何度か描かれてるんで、これはちょっと本当おすすめしたいですね、見たことない人には。
キュアショコラって犬なのか？キツネとかかと思ったら。犬なの？
あ、そう、狼かとかかっこいいのかと思ったらそうじゃない。普通に犬なんですよね、あれ。青い子のデザインが好きで見てたんですけど、青い子のエピソードもまあいい話多いんですけど、実、まあ、丸さんはあれですよ。 この子実はすごいお金持ちのお嬢様なんで。
どれが？
青い子。
へえ、珍しいじゃん、こういうので。
うん。でロックバンドやってるって。
ああ。野生児っぽいけど、野生児キャラ。
そう、野生児っぽいですけどね。うん、でもまあなんか、例えば、家でパーティーやりますっつって、メンバーも一緒にね、呼んできたりとかした時には、お嬢様っぽいちゃんと、あの、礼儀作法とか、ちゃんとしてるっていう面が見れるっていう。なんか、ギャップ萌えみたいな感じですよ。
キュアジェラート。ああ、いいですな、金があってキュアジェラートは。ってみんなに言われてんじゃないな、裏で。
うちは貧乏なのに、みたいな。ま、そんなかんなで、1月開始アニメのなんか、寄せる期待みたいなところで、今回はこのぐらいですかね。
期待するようなこと何も言ってないような気がするけどね。これがあったら切るみたいなこと言ってますけど。
そう、見てもいないアニメの話をするっていう。ですかね。
こんな感じですか。
そうですね。はい、じゃあ、2018年が皆様にとって良い年になりますようにということで、
はい、素晴らしい紳士的なコメントですね。
まあ一応ね、誰が聞いてるかわからないな。体裁を取り繕っておかないと。
皆さんの幸せが私の幸せにつながります。
いや本当にもうちょっとね、運勢的にもこう上向きになりゃいいなと思いますけど、
どんどんこれね、回を重ねるごとに、こう、景気がどうたらってこと、毎回言ってるようじゃ大変だからね。
まあ本当、今年はそれこそね、北朝鮮問題とかがあって、ちょっとのんびきならないあれになる可能性もありますから、
ね。ああ、曲がり間違って着弾でもしようものなら、好戦的なアギには一気にあれじゃないですか、放送中止になるんじゃないですか。あ、テロがあった時にフルメタルパニックとか延期になったりしたから、
トゥーレメタルパニックは4月の審判ですから、
その辺がまた伸びる。
時期的によっては、うん、また伸びる可能性がありますけど、ね。じゃあまあ、どれだか的にはもう十分すぎるので、一旦ここで。
じゃあ今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
はい。
では。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。